Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1587回、11月7日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして月ちゃんはいないよ。はい、まだ帰ってくる気配はありませんけどもね。はい、今日も出雲は秋晴れ。昨日ほどではなかったですけどもね、今朝も濃霧注意報が出てて、結構朝は霧が出てましたけどね。まあ霧が出るということは日中天気が良くなるということで、ちょっと汗ばむぐらいの気温でしたけどもね。あ、お散歩さん、こんばんはです。あ、のぶすみさんもこんばんは。はい、まず iPhone X の報告。今日もソフトバンクから連絡は来ませんでした。ダメだね。来まへんなーって感じですな。いや、 iPhone X がね、まあ今ちょっと揺らいでるんですよね。キャンセルしたろっかなーとか。あ、お散歩さん実機触ってきたんだ。いかがでしたか。あ、ゆうさんもこんばんは。島根の方はどうなんだろう。デモ機置いてるのかな。あ、意外と小さくていい感じ。ちょっと欲しくなった。買っちゃえ買っちゃえ。ちなみに在庫はあったんですかね。多分その触ってきたのはデモ機として置いてあるやつだろうと思いますけどもね。どこのポッドキャストだったかな、今日聞いてた中のポッドキャストで、その画面は確かにでかくはなってるんだけど、縦長になってる、まあ、縦長になった関係で対角線上の長さが伸びて画面がでかくなった、まあ、インチ数がでかくなったというような表現にはなってるんだけど、横幅があんまり広がってないから大きさがそんなに変わんないというような話をちらっとどっかで聞いたけどな。お散歩さん、在庫があるかどうか聞かなかったのに。買えばいいのに。はい、まだ私は実機も見ても触ってもいませんよ。はい、明日はね、雨が降るお天気、まあ、北日本 の方で雨が降るお天気になるようですね。北日本だけじゃないな、広島とか福岡、九州の方も降るんだな。あれ出雲は雨マークないのよな、なんでこんな天気予報になってんだろう。明日は日本海側は落雷や突風に注意って書いてあるんですけどね。出雲の天気予報、曇りと晴れマークしかなかったのに大丈夫かって気がしますけどもね。まあ、明日の天気ですけども、まず北日本、強風、落雷、突風に注意ということでね、低気圧や前線の通過によって日本海側を中心に雨が降ります。強風や落雷、突風の恐れもあるため注意が必要ですと。また日本海沿岸では風も強くなるため横殴りの雨対策をしましょうってことらしいですね。で、前線通過後は寒気が流れ込んでくるので、暖かい服装でお出かけくださいということですね。そして西日本から東日本、寒さは控えめになりますと。ただ日本海側では落雷や突風の恐れもありますということだそうですね。まあ、広いエリアで雨が降ると。一方、中国、四国や九州は午後には日差しが届きますと。傘の置き忘れに注意しましょうねということですね。で、沖縄は、前線の影響で、雲の多い空模様になります。ざっと雨が降ることもありますので外出時には傘を持っていきましょうということだそうですね。
プラスより横幅が狭いかな、 6S とほぼ変わらない感じでした。ハムトンクスさんかな、はじめまして。サイレントリスナーさん、最近サイレントリスナーさんが出てきますね、はい、これからもよろしくお願いしますね。最近スキちゃんちょっと出が悪いですがのぶすみさん、アップルの中で言ってたんだな、そうだそうだ。白くまちゃん、こんばんは、今夜ありがとうございます。江口さん、日曜日に原宿で触ってきたけどなかなか良かった、だがホームボタンがないのには戸惑った。まあ確かにね。お散歩さん、新しいホームボタン操作は意外といい感じでした。ん、ホームボタンないじゃない新しいホームボタンって、あ、こちらこそよろしくお願いします、はい、私的にはね、ちょっと昨日今日にかけて iPhone X に関する不具合がね、10と見受けられるんでね、いやどうしよっかなってね、今悩んではいるんですけどね。まあ、その辺も含めて本編の方でお伝えしていきたいと思います。ジミちゃん、こんばんはです。まず最初は宇宙ネタからいきますね。こちらアストロアーツさんの方にあった記事です。野口さん、3度目の宇宙飛行、2019年から ISS 長期滞在という記事が上がってました。宇宙飛行士の野口聡一さんが国際宇宙ステーションの第62、63次長期滞在搭乗員に決定しました。2019年終わり頃から約半年間の滞在予定ですということだそうですね。野口さん、3度目の宇宙飛行、宇宙旅行と言わないな、宇宙飛行が決まりましたということですね。まあ、野口さん、2005年の7月に初飛行が、これはスペースシャトルのディスカバリーですね。そして2度目が2009年の12月、
JAXA の宇宙飛行士として初めてソユーズ宇宙船に搭乗して、国際宇宙ステーション第22-23次長期滞在搭乗員のフライトエンジニアとして、161日間滞在しましたと。で、今回3度目が決定しましたよということなんですが、まあ行き先は国際宇宙ステーション ISS で決まりなんですけども、行く方法なんですけどね、これが実はまだ決定してないらしいんですよね。まあ通常のパターンだとロシアのソユーズ宇宙船を使うわけですけども、野口さんのフライト、もしかしたらアメリカ企業が開発中の新型有人宇宙船に搭乗することになるかもしれない。ちょっと怖いですよね。ソユーズはまあ実績があるから、野口さん的には安心して乗れるのかなと。まあ2度目でもありますしね、ソユーズに乗るのは。アメリカの企業の開発中の新型有人飛行船ってことはスペース X かな、ファルコン9で打ち上げるってことかな。もしそっちが当たるとちょっとドキドキものかなと、まあ、見てるこちらもドキドキものかなという気がしますけどもね。ということで、まあ、2019年の終わりからってことは東京オリンピックまでには帰ってくるってことなのかな。半年だと東京オリンピック夏ですよね。ギリ開会式に間に合うのかなって気がしなくもないですけどもね。でまあ、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、ちなみに、日本人宇宙飛行士、来月からですね、金井宇宙飛行士が半年間国際宇宙ステーションに滞在する予定になっているということで、来月には、また日本人宇宙飛行士がね打ち上げられますよってことらしいですね。
ジミーちゃん、天のカメラを起動した後ホーム画面に戻ろうとしてシャッターボタンを押しちゃった。起動した後ホーム画面に戻ろうとして、上にスワイプするときにってことか。お散歩さん、ホームボタン代わりの操作ということです。上にスワイプするってやつね。重さがちょっと重いかな、台にくっついていたのではっきりわからないけど、あ、重さは重くなってるはずですよ。あの厚みも若干厚くなってるはずなんでね。琥珀さん、こんばんはです。お散歩さん、アメリカの新型ロケットで、ロケットって実績ないから怖いよね。確かにね、アポロが最後でしょ、人打ち上げたのは。アメリカ何年前よ。小涌さん、コウノトリ有人型の早期開発を目指そう。まああの機密テストは何遍かやってて問題なさそうなんでね、技術的にはできなくないんだろうけども、まあ実験しないとダメですよね、回収する。サンプさん、スペース X はかなり小型で人が乗れるほどのペイロードがありましたっけ。分かんない、そこんとこは分かんない。琥珀さん、帰還できんし。あ、コウノトリはね、今は燃やしてしまいますからね、あれは今んとこはゴミを乗っけて燃やして終わりっていうパターンなんでね。野口さんもちょっとドキドキもんかな、選んでもらったのは多分嬉しいんだろうけどって気がしますよね。はい、
それでは次のニュースですが、ここからですね、ちょっと不具合が何件か記事で上がってるんで紹介していきますが、まず最初はこれは iPhone X に限らないようですけどもね、CNN.co.jp のサイトにあった記事です。 iPhone で i が入力できない不具合、ユーザー苛立ちという記事が上がってました。アメリカアップルのスマートフォン iPhone で小文字の i が入力できない不具合が報告されているということだそうです。一部のユーザーは i を入力しようとすると自動修正で a はてなに変換されてしまうと伝えたということだそうですね。この問題は iPhone の OS を11月31日に公開された iOS11.1 に更新したユーザーに発生しているらしいということだそうですが、私ちょっとこれ確認してみたんですけど、自分の iPhone でこの問題特に出ないんですよね。皆さんのとこどうなんでしょう。小文字のアルファベットの i を入力すると勝手に違う文字に変換されてしまうという不具合があるそうですよ。まあ、例えば iPhone とか iPad とかって打つのに i を打った途端その i が使えなくなると、 iPhone なのにって感じですけどね。
お散歩さん、ファルコン計画の一番大きなのが有人化予定なのかな、
じゃないのかな、物資輸送だけじゃないと思いますけどね。
はい、皆さんコインありがとうございます。あ、小暮さんコインありがとうございます。
皆さんとここの不具合出てますか。うちは出てないですよ。特に英語圏の人が文章書くときに私はとかって打つとき I って打つでしょ、その I がもう使い物にならないということらしいですね。はい、幸いうちのとこでは特に問題はないという感じです。
散歩さん、 iPhone の設定で1文字目のが英語のルールで大文字になるというイライラは昔ありましたね。
今これオンオフができますよね、確か設定の中で。
あ、けいちゃんこんばんは。のろすみさん、 iPad では小文字が大文字になる、大文字の i になる、小文字の i は好きな数字なのに。
これはね、設定の中で確か変えられるはずですよ。
ハムトンクスさんはならない。コハクさんもならない。ノブスミさんもこれならないですよね。お散歩さん、日本語で iPhone って iPhone、ひらがなの iPhone で英語の iPhone に変換できないイライラ。Mac もだったけど、最近はちゃんと変換できるようになりましたね。
うん。私は昔できないときに自分で辞書登録しましたよ。これ iPhone を半角英語に変えるように。
私はその辞書が残ってるからずっと変換してくれてるもんだと思ったけど、今は治ってるんですね。
小白さん、それなんか違うでしょ。それは釣ろうとしてるな。まあ、全てのユーザーではなさそうなんで、ね、一部ユーザーでそういう問題が発生しているということのようですよ。今の記事の URL 僕あげましたっけ、あげたっけ、あげてないっけ、あげてないような気がするな。ちょっと URL を先あげとこう、忘れないうちに。
それでは次のニュースですが、この問題を見てね、ちょっと iPhone X 購入にね躊躇しちゃったんですよね。こちら iPhone マニアさんの方にあった記事です。 iPhone X 頻繁にフリーズが起きる不具合が多発している模様という記事が上がってました。11月3日に満を期して発売された iPhone X ですが、世界中でフリーズが頻繁に起こる不具合が発生しているようです。ツイッター上でも同様の報告が多数寄せられていますということで、うちの10ユーザーの皆さん大丈夫ですか？YouTube の方にもね、何件かこの不具合に関する動画が上がってたんですけども、最初はね重くなってくるらしいんですよ。で、中にはもう全く反応しなくなる、スリープ解除できるけども、画面上のスワイプが全く反応しなくなって、その方は、Apple のサポートへ電話で問い合わせていろいろやり取りしながらやってたんですけども、結局使える状態にならない。で、アップルとしても、日本のアップルはまだアメリカの方からそういう状態が多発してるという情報は入ってるけども、それに対する対処方法は何も聞かされてないということで、その YouTuber さんはしばらくお待ちくださいって言われたらしいんですよね。これ機種変して古い機種、例えば下取りに出しちゃった人とかどうすんのって気がしますよね。多分電話も受けられないんじゃないのかな。電話が受けられない iPhone ってなんだよって気がしますけどね。あ、ケイちゃんが多分見たのそれだと思いますよ。文鎮か、お散歩さん、ソフト的な問題かな。ハードの違いが多いので UI 関係が大きく書き直し、UI 関係は大きく書き直しているでしょうしね。いや、あのね、どうもハードウェア上の問題じゃないかと。その全部じゃないわけですよ、分鎮化するのは。初期ロットの方がどうも当たってると、その不具合がね。当然問題のない人もいらっしゃいますんでね。なのでハードウェア上の問題じゃないのかという話もちらほらと出てるんですけどもね。ケイちゃんのは良い子、普段の行いが良いからだね。でもそのうち三つ穴の呪いで固まるよ。この記事の中でもね、ハード本体に問題があるんじゃないかというね記事になってるんですけどね。完全に分鎮化されてもね困るのよねという気がするんですけどね。まあアップルさんこれ把握してるんでね、近いうちに解決策、もしかしたらそのロット番号によっては回収交換っていうことになるのかなって気がしなくもないですけどもね。困った。まあうちまだ電話がないから別に困らなくてもいいんですけどね。よかった、初期ロットじゃなくって。ただ昨日ケイちゃんが教えてくれた URL のあのサイト、au ドコモは入荷したっていう話が出てるけども、ソフトバンクだけは入荷したっていうニュースが流れてこないんですよね。どうなってんだろうソフトバンク。お散歩さん、 iOS 11にしてからやはり 6S は重いって感じることが多いです。多いので10はサクサクでしたね。8の方が早いという話もあるので、それでもいいけど10にしちゃえ。
で私はこの次のニュースもねちょっと購入をどうしようかなと考えてしまうんですよね。こちらはですね、強盗会社ジーンという会社のお知らせのページにあった記事なんですけどもね、この会社、映像制作の会社みたいですけどもね、 iPhone X 発売インスタ3601のアプリが開かずということで、これ昨日誰か教えてくれましたよね、インスタ360シリーズのアプリ、これが開かないと iPhone X の上で。アプリを起動させると、なんかね出てくるんですよ。なんて出るんだったっけかな、ちょっと待ってください、ね、なんて出るんだっけ、インスタ3601の使用中に位置情報の利用を許可しますかって聞いて、許可しないと OK っていうダイアログが出るんですけども、これが出ると同時にアプリが終了してしまうと。まあ多分これはインスタ360の方でアプリをバージョンアップ、まあ iPhone X に対応させれば解決する話ではあると思うんですけども、 App Store 側ではね iPhone X に対応してるって書いてあるんだけど、インスタ360のホームページ行くと iPhone X が対応になってないんですよね。どういうこっちゃいって感じですけど、まあ今このインスタ3601を私は遊んでるんでね、使えないのは困るなと。で、一つ古いバージョンのインスタ360ナノのアプリもどうも落ちちゃうと、同じような現象が起こるらしいんですけどもね、この辺も直してくんないと、喜んで iPhone X に変えられないっていうのがあるんですけどもね。はい、お散歩さん、ふと思ったんだけど予想数に応じてAppleが各キャリアに分配しているとすると、ソフトバンクでの予約が極端に少ないのかも。この件に関してね、後でちょっと記事あるんですけどね、孫さんの発言というかソフトバンクの決算報告かなんかの記事があるんですけどもね、どうもそれを聞く限りではそうでもなさそうなんですよね。井口さん、まだダメみたいですね。バージョンアップ来てないですからね。ケイちゃんも暇だったらテストしてみて、インスタ3601っていうアプリ起動するかどうか。お散歩さん、アップストアの表示は登録するときの設定次第だから実際に動くかどうかは別です。あ、そうなんだ。インスタ360のファームウェアを iPhone X に対応させる必要があるってことなのかな。よくわかんないよくわかんない。で、この記事を見ると、今 iPhone X に機種変するのはありなのかってちょっと思っちゃうんですけどね。それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。兄の iPhone X を弟がロック解除、フェイス ID 突破に成功するムービーがレディットで話題にという記事が上がってました。あの双子ちゃんがフェイス IDのロックを突破するっていう記事は以前お伝えしましたけども、今回はね双子じゃないんですよ。 多分ねインド系の兄弟だと思うんですけどもね、お兄さんは頭が結構もげ上がってるんですよね。弟さんは髪の毛ふさふさなんですよ。で2人ともメガネをかけてる。で顎ひげも生えてるけども、お兄さんと弟は結構、まあ、見た目生え方が全然違う2人の兄弟なんですが、お兄さんが登録したフェイス ID、 これを弟さんがメガネを外すと反応しないんだけど、メガネをかけるとね反応してロックが解除されちゃってるんですよ、動画見ると。これ元記事のね下の方に、レディットの動画の URL が貼り付けられてるんで、そちらで見ていただくと分かると思うんですけどもね、双子ならともかく兄弟の間で解除されちゃダメでしょっていうね気がするんですよね。お散歩さん、正直なところ市販ベータ版感があるので安定するまでは少し時間がかかるかも。まあそれを承知で買わないとダメですよね、 iPhone X は。でこれ兄弟でそのフェイス ID が突破されちゃったっていう記事なんですが、実はこれにはね裏があるんですよ。それに関する記事が次のニュースですね。こちらテッククランチさんの方にあった記事です。フェイス ID の誤学習に注意という記事が上がってました。 URL をちょっと貼っときますね。これはですねどういうことかというと、例えば、まあ、兄弟の間なら当然フェイス ID は拒否するわけですよね。例えばお兄さんが顔認証を登録したものを弟が解除しようとすると、ただしここでパスコードを打ってしまうと弟さんの顔をお兄さんの顔として認識しちゃうらしいんですよ。これフェイス ID 登録するときに、例えばマスクをしてる場合、マスクをしてフェイス ID を登録しようとするとなんか警告が出るんですよね。顔を隠してるものがありますと、それを取り除いてくださいって。だからフェイス ID 登録するときって、メガネはどうなんだろうちょっとわかんないですけど、マスクとかはダメらしいんですよ。マスクつけてのフェイス ID 登録はできない。で顔登録をして、でマスクをしてロックを解除しようとすると、当然フェイス ID 一度は拒否するらしいんですよね。ただそこでパスコードを打ってしまうと、そのマスクした顔も本人だよというふうに学習するらしいんですよね。この、CPU の中に AI 入れてますよね、その学習機能を使って。なので自分以外の人でパスコードがロック解除ができなかった時に、その後すぐパスコードを打ってしまうと、その顔も自分の顔だと認識してロックが解除できるような、まあ、バグとは言わないけど賢すぎるの賢すぎるのかな、どうなのかなっていうのがあって、一つ前の記事の兄弟の間でパスコードじゃないフェイス ID がロック解除ができるというね、まあ裏技といえば裏技、語学習といえば語学習という事態が起こるみたいなんですよね。
お散歩さん、誰も真剣に試さなくて予見していないだけで、タッチ ID も意外と解除されるケースがあったりして。
でも指紋はそこまでじゃないの、ないんじゃないのかな。指紋ミスしてパスコードを要求されてパスコード打っても、それはその指紋は書き換えられないと思いますよ。フェイス ID が AI で
学習するという機能を持たせた関係でこんなことになってんじゃないかなと思いますけどね。お散歩さん、学習機能があるとある程度の幅を許容して学習するもので、その記事のようなケースは十分考えられそう。そうそうそうそう。なので、違う人が解除しようとした後には絶対にパスコードを入力しないようにしましょうということらしいですね。これはぜひ実際に手元に iPhone X がある方、試してみていただきたいと思います。一番いいのは顔認証した後に大きめのマスクして解除できない時にパスコードを打つと、次からマスクしてても大丈夫だよという状態になりますんでね、ぜひお試しあれということですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事かな。そうですね、iPod ラブさんの方にあった記事です。 Face ID が顔認証する工程を可視化するとこうなるという記事が上がってました。iPhone X の顔認証システム Face ID はどういう仕組みで人の顔を認識しているのでしょうかということでね、顔認証は本体の上部にある、これなんて読めばいいんだっけ、トゥルー何読み方がわかんねえよ。トゥルーなんとか読み方がわかんない、トゥルーなんとかカメラを使って行われますと。仕組みとしては、ドットプロジェクターで目に見えないドットを顔に投射して顔をマップ化し、投光イルミネーターで赤外線を照射します。それを赤外線カメラで読み取ることで顔の形状や凹凸によって認証されるようになっていますということで、顔をどんな風に撮ってるかというと、ドットの塊ですよね。なんか怖い顔になってますけどねこんな顔で認識されてるのねって思うとちょっと怖いですね。当然これ赤外線を使えば見えるって話なんでね、普段は人の目には見えないと思いますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。iPhone X はこれまでで最も壊れやすい iPhone、 スクエアトレッドという記事が上がってましたね。URL を貼っとかないと忘れちゃうよと。電子機器の追加保証サービスなどを提供しているスクエアトレッドが先日発売された iPhone X の落下テストの映像を公開していますと。映像ではまず6フィート約 1.8 メーターの高さから側面、前面、背面を下にして落下させるテストが行われており、どの面から落としてもガラスパネルが割れてしまった上にタッチディスプレイが反応しなくなったり、ディスプレイの表示が乱れたり、フェイス ID が動作しなくなるといった結果となっていますと。また箱に入れて60秒間回転させるテストでも背面ガラスが割れたほか、ディスプレイが反応しなくなったり、フェイス ID が動作しなくなるといった結果となりましたと。これらのテストの結果、壊れるリスクの高さを示すスコアは100点満点中90点となっており、
iPhone8、8 Plus の 67.、76.よりも高く、これまでで最も壊れやすく、最も高く、最も修理代が高い iPhone と結論付けていますということで、まあが全面ガラス、全面というか表も裏もガラスなんでね、割れるリスクはまあ倍になるっちゃ倍になるんでしょうけどね。まあ保証会社、保険会社としては気になるところではあるんですよね。うちのリスナーさん、まだ壊した人いませんよね。大丈夫ですよね。はい、それでは次のニュース、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですね。ですねですねって誰に聞いてるんだ。ソフトバンクの孫正義会長兼社長、 iPhone X は一瞬で売り切れた、もっとたくさん供給してほしいとコメントというね、記事が上がってました。先週ですよね、 au の社長は結構玉数があるから年内にはある程度供給できるんじゃないかというコメント出してましたよね。この2社のコメント比較しただけでも絶対的にソフトバンク玉数が足りませんよね。だからといって au よりもソフトバンクの方が iPhone の販売数が多い、極端に多いとも思えない。ということはやっぱりアップルがソフトバンクに絞ってるんだ、出荷数を、と僕は思うんですが。まあ、もっとたくさん供給してほしいっていうぐらいですからね、全然足らないんでしょうね。そして、宮内副社長は iPhone X は非常に順調な滑り出しで iPhone8 の倍ぐらい売れているが供給が少し追いついていないとし、 iPhone7、8、iPhone X という3つのブランドを全て足すと昨年に比べて大幅な増となっていると説明したということですね。一瞬で売り切れた、本当かな、売る玉数が全然ないんじゃないのかなって気がするんだけどな。とあまり疑ってはいけないのかな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル Mac Pro Mid 2010やタイムカプセル第4世代などの修理サポートを終了ということで、うちのタイムカプセルのサポートが終了してしまうということですね。これはマックルーマーズさんによると、アップルがヴィンテージ製品とオブソリート製品のリストを更新し、 Mac Pro Mid 2010とタイムカプセル第4世代、そして AirPod Extreme 第5世代の修理サービス、修理サポートを終了したことが分かりましたということですね。はい、ということで2010なのでまだゴミ箱にならないやつですよね。はい、ということで、まあただ現在のところ今日本のサイトではこの情報は更新されていないと、これはアメリカのアップルのサイトの情報ということらしいんでね、まあ近いうちに日本のサイトも更新されて、サポート終了ということになるようですね。該当の商品をお持ちの方で不具合がある方は早めに修理を希望する場合は出した方がいいかもしれませんね。それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった
った記事ですね。白戸家 CM は家族が増えて継続、樋口かな子ほっとしたという記事が上がってました。まあ、家族が増えるということで、旧白戸家と言っていいのかな、もともとの白戸家はどうも残るということになったようですね。ソフトバンクは白戸家シリーズの新 CM、 古田の説明編と父の職業編を発表しましたと。 CM 発表会には白戸家のお母さん役の樋口かな子と新たに白戸家ファミリーに加わった、竹内涼真と具体だっけ、名前が出てこねえ、芸能人に疎いからな読み方が分かんないんだよ、読み方わかんない。杉さん。杉さんでわかる人いないだろうな。まあ、3名が登場したと。白戸家は今年で10周年を迎えるソフトバンクの CM シリーズ。9月に実施されたみんな家族編の発表会で、白戸家シリーズの終了も匂わせるような内容の映像が披露され、新展開が予告されていたということで、今回発表された CM はその続編にあたるもので、新しい家族として加わる、まあ、古田新太さん、それから竹内涼真、そして、杉咲花いや違う読み方が違うな、がまあ加わるということだそうですね。まあ、ソフトバンクの、白戸家10周年の特別サイトを見てもまだ新しい CM は、公開はされてないようですけどもね、まあ、そのうち新しいものが出てくるんでしょうね。あのお兄さんはもう多分出てこないでしょうね。上戸彩はどうなるんでしょう、よくわからんですね。あ、杉咲花ねありがとうございますえ、動画見ました。設定にちょっと無理があるけど、はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。サムスン iPhone を熱くディスる CM を公開という記事が上がってました。サムスンが iPhone をディスってる CM がどうも公開されてるそうですよ。これ日本でも公開されてるのかな、私はそれを見た記憶がないんですがね。この動画2017年、つまり初代 iPhone の発売時から始まりますと。当時若者だった男性は憧れの初代 iPhone をゲットし、彼女に何を買ったと思う？と自慢。その後も最新の iPhone を手に入れ続けます。しかし年を経るごとに、彼女が持っているサムスンの Galaxy シリーズはペン入力ができたり防水機能がついていたり無線充電ができたりと、さまざまなメリットがあることに気づかされます。端末から何本もケーブルが伸びている描写は、真っ先にイヤホンジャックを取り除いた iPhone への またこれ難しい感じだな。iPhone の何振り仮名振ってくれよ。iPhone へのあ、やゆ。やゆってこんな難しい漢字書くの？そして2017年男性は Galaxy Note 8 への乗り換えを決行。彼女に何を買ったと思う？とペン入力で送信。そして iPhone X の行列に並ぶ iPhone X のような髪型の男性を一括し街へと去っていくのでしたと。ということで、まあ、ギャラクシーが iPhone を利する CM を、CM ではない動画をね、作りましたよということはそうですね。これ多分長さ的にテレビ CM ではないのかなと思いますね。よかったら、元記事の方に、これ YouTube の動画かな、リンクを貼ってあるんで、見てみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事ですね。11月11日は Yahoo ショッピング。任天堂スイッチが111台、iPad mini 3が 50% オフなどという記事が上がってました。これはソフトバンク優勝とはまた別の話なんでしょうね。11月11日のいい買い物の日に向けて、Yahoo ショッピングでは前哨戦のセールが開催されています。通常よりも付与ポイントが高まるキャンペーンやプレミアム会員向けの6時間限定セール、限定タイムセールなどが実施されるほか、ヤマダ電機ヤフー店では11月11日午前11時11分より人気ゲーム機任天堂スイッチとプレイステーション VR がそれぞれ111台の数量限定で販売されますと。この他にも11月11日には0時より最大半額タイムセールが実施されますと。目玉商品としては iPad mini 3 Wi-Fi モデルが 50% オフの 19,900円、オメガ C マスター、これ時計ですよね、 52% オフで 99,000円、東芝レグザ 40V 型51% オフの 41,999円などということだそうですよ。任天堂スイッチ手に入れるチャンスかもよ。そうですよね。今さらミニ3って、まあどう見ても在庫処分っていう気はしますけどもね。売れ残りの、まあいいんじゃないですか、お安いから。はい、そして次のニュースですが、次のニュースというかこれが最後のニュースになるのかな。ですね、最後のニュースですね。こちらは携帯ウォッチにあった記事です。アンカー製品が最大 40% オフ、11月8日に24時間限定セールということで、このセール8時になりますよね、空港11時に4時間後にスタートします。11月8日午前0時にスタートするそうですのでね、気になる方は夜更かししてぜひポチってみていただきたいと思いますが、アンカージャパンは最新の大容量モバイルバッテリーを含む、計17製品の割引セール、秋のガジェットフェスタをアマゾンで開催します。
11月8日午前0時から24時間限定でセール品は在庫がなくなり次第終了しますということそうですね。セール対象商品は最大 18W 出力に対応したアンカー独自のパワー IQ2.0 搭載の大容量モバイルバッテリー、アンカーパワーコア2スリム10000、これが 20% オフで2639円、税込みをはじめ IPX7 の防水に対応した Bluetooth スピーカー、アンカーサウンドコアスポーツ 20% オフで2399円や超音波加湿器、これが 40% オフで2999円など幅広くラインナップされていますということで、14種類バッテリー、 USB 急速充電器、 Bluetooth スピーカー、それからライトニングケーブル、マイクロ USB ケーブル、あと家電としては超音波加湿器、ロボット掃除機、コードレス掃除機ってとこかな。うん、これ好きちゃん、Bluetooth スピーカー欲しいんじゃないのかな。あのいい買い物の日のスピーカー買う気満々だったけど、結局買えなかったんでね、在庫なしで。好きちゃんに教えてあげなきゃって感じですけどね。はい、気になる方は、午前0時スタートということだそうですよ。はい、ということで本編ここまでです。すきちゃんはメッセージを読んだだろうか、読んでない。まあまだ8時なんでね、8時まで仕事してたとしたらもうちょっとしないと既読にならないのかなって気はしますけど、うん、iPhone X あれだけ不具合を言われるとなんかどうしようってね考えちゃうんですけどね。分鎮化が一番怖いですよね。電話としても使えなくなるってことになるとどうすりゃいいのと、まあ、古い機種を置いておくっていうのは一つの手ではあると思いますけどね。ただ、ソフトバンクとかドコモはまだいいんだけど、 au で購入された方って確か8とこの iPhone X は SIM が違いますよね、それまでのものと。ボルテ対応の SIM に変わってるはずだから、その SIM を例えば、まあ、7、うん、8持ってる人はいいんだけど、7とかに差し込んでも使えないはずなんですよね。そういう人は困るよな。そういう場合は au が代替機を何か貸してくれるんですかね。あ、ケイタ君こんばんは、おはようございます。いや、8プラスならね、7プラスで僕はいいと思う。8プラスにそこまで魅力感じないもん。なんかもっと画期的な新機能が8シリーズについてるんならだけど、言うても7の CPU 増強版って感じじゃないですか。あのポートレートモードがついたぐらい。あと何が新しくなったっけ。ああ、地に対応したのか。地はあんましね、魅力感じないんだよな。あ、スキちゃんもう少ししたら帰るって。 介。8シリーズにするんだったら1年パスするな。もうちょっと7を使おうかなって気がしますけどね。ハムトンクさんは7プラスから、あ、6プラスから8プラスか。あ、2年間があったら多分動きもサクサクしてて快適なんでしょうね。僕は今セブンプラスを使ってて10にしようとしてるんでね、間が1年なんですよね。ちょうど今1年なんですよ。ジェットブラックを頼んでしまったもんだから受け取るのが異様に遅かったんでね去年の11月ですからね。あ、写真が綺麗に感じる。まあ、カメラが2つになってますからね、いいんじゃないかなって気がしますよ。まあ、8持ってたら10にする必要はないよね。7プラス持ってるからまあまあ10に行かないなら8に変える理由はないかなと思うけど、全部変えばそりゃそうだ、全部買えば迷う必要はないわね。うちのリスナーさんにそんな人いるからな。てんちゃんの一番の魅力は大きさ。まあまあプラスシリーズよりも持ちやすくはなったんでしょうね。持ちやすくはなったけど縦長になっちゃったでしょ。それが見た感じがどうなんだろう。動画再生させたり、まあ、ネット見る分にはいいのかな、縦長になった分。あとスピーカーもなんか音が良くなったって話ですよね、プラスは。8がどうなのかちょっと分かんないけど、スピーカーの音がなんか大きく聞こえるっていうのは聞いたことありますね。みったんの声がより一層美しくないないそれはない。今までのアプリ10に対応してないものを起動させたらやっぱり上下が切れるんですかね、黒く。うん、大きくなって、まあ、持ちにくくはなったかもしれないですけどね。バッテリーが持つっていうのが魅力といえば魅力ですよ。7にしても8にしてもプラスシリーズだとね。あ、みやさんこんばんはです。 iPhone X はフォルムが Android っぽいよね。そうなんですか。僕10が手元にないからわかんないです6S 6歳の次男、え、6歳の次男のおもちゃかなんかなってんの。冬はあったかいしってどういうこと。熱持つってこと。天は爆発すんじゃない。大丈夫かい。冬はあったかくていいけど夏は暑くてやれんじゃないですか。セブン小3、小学校3年の長男のおもちゃになってんの爆弾。ヘイト奥様で、テンが消えて、あの 圭太くんの。ちゃんとスライド式になってるわけね、家族の中で。
その件を奥さんに渡せば奥さん機嫌が良くなるかもよ。
あ、そうそう、機能の名前ちょっと忘れちゃったんだけど、今までホームボタンを押すんじゃなくて2回ポンポンって触れると画面が下に半分ぐらいずれて上の方のボタンが押しやすくなる機能があったじゃないですか。あれ10使ってる方使ってます？あの機能、あれホームボタンないけどあの機能生きてるんですよ。知ってた？
お散歩さん、うちは一斉に買ったのでみんな 6S です。
まあ一斉に買ったらそういう風になっちゃうわね。
みやさん、 X のバッテリーは2つ入ってるよ、2分割
あれね、2つに見えるんだけど実はあれ1個のバッテリーなんですよ。つながってるんですよね。あの iFixit さんの分解のあれで出てましたけど、見た目なんか2つバッテリー搭載みたいに見えるけど実は1個のバッテリーらしいですよ。
あの機能プラスの時から使ってなかった。
ケイちゃん親指長いのもしかして。そう、バッテリーあれそうなんですよ、一つのバッテリーを L 型にしてあるという感じらしいですけどね。アクセシビリティの中だったかなに確かその機能をオンオフにするのがあるらしいですよ。どっちみち片手無理。あ、でもあれ半分下へスライドさせたら結構左上の方親指届きますよ。点は分かんないけど長さが長くなったから。あの iOS11.1 にバージョンアップするとその機能が復活するらしいです。復活というかあの使えるようになるらしいですよ。画面のね下の方を2回トントンってやると下へスライドするみたいですよ。あ、そうそう、トントンじゃなかった、下の方を下へスワイプするんだ。そうすると画面があの下の方へスライドしてくると。でもね、多分やりにくいと思うんだ。だからその機能をオンにして、あのなんだっけ、ソフトウェアホームボタン、あれを出した方がやりやすいらしいですね。あれを出しといて2回タップをその機能に割り当てといてやると非常に使いやすいらしいですよ。まあ僕は点持ってないから試せないですけど。うちの点は来るのかね、どうなのかね。
ミヤさん、バッテリーはリチウムイオンよりリチウムポリマーの方が安全なの？
安全、何をもって安全かですけど、リチウムポリマーって衝撃に確か弱いんですよね。確かだからあの iPhone 落としたりして衝撃与えるとやばいことになるかもってのは聞いたことありますよね。
今のは全部リチウムポリマーですよね。今のバッテリーは。俺の10は出荷された。
明日ぐらい着くのかな。ミヤさん、ポリマーは温度が低いとか。ああ、そこのとこちょっとわかんないな。どうなんでしょうね。あの熱を持つかどうかって話ですよね。ケイちゃんの iPhone が高くなるっていうのは、その負荷をかけた時に熱くなるっていう意味なのかな。それとも普通に使ってて熱を持つって話？熱持つってのはちょっと怖いよな。ポケモン熱い。あ、負荷かけてってことね。ギャラクシー問題が。今年は iPhone ですか。去年はノート7で。嫌だよって気がしますけどね。まあ、iPhone X は半分試作機だからな。何が起こるか分かんないよな。あ、コインありがとうございます。お散歩さん、 iPhone 落とすというレベルの衝撃が大丈夫じゃないかな。バッテリー自体を破損するような衝撃では発火の危険性があるって聞いたことがあるけど。なんか衝撃与えるとまずいらしいですよね。おもちゃだよ。おもちゃに14万出すか。ペンはもう少し待った方が。最初はね、発売初日に手に入れたいなってのはあったけど、今になったら初期ロットを外したいなっていうね、思いがあるんですけどね。まあ iPhone に限らず他の家電製品とかも一緒なんでしょうけどもね。お正月までには。あ、僕の iPhone？ まあお正月までには来てくれるっていうか、東京府までに手に入るのか。そこが問題なんだよな。それを出せる人だけが買うべきものかな。そうかもね。ミヤさん、男の佐賀だから。あ、月ちゃん出てきましたよ。出た。
なんでお化けみたいに言うかね。
おかえり。
いつも出た出たって。こんばんは。
お疲れさんです。
へい
へい。
おかえる、ありがとうございます。いつもなんかね、今日はね早く帰ろうと思っとったのに、
うん、
なんかね、いろんなとこからなんかこれやってあれやってって言われて、はいはいはいはいはいってやっとったら、あれやと思って。
結局帰れなくなっちゃったってこと。
そうです。
そうなのね。
まあ頑張ればいいこともあるかねと思って。
そうだな。
今はね、やっぱり東京オフという楽しみがあるから頑張れるかもしれんけど、
うん、
いやいや、そんなことない、いつも頑張るよ。
いつも頑張ってる。
いつも頑張ってる。いつも頑張ってる。あら、
ん、
ん、あれ、お勤めご苦労様です。ハムトンクスさん、トンクスハムさんじゃない、違う、え、
ハムトンクスさん、この方も
初めての人、
うん、あのサイレントリスナーさんだそうです。
あ、あの宮様に刺激されて出てこられたんですかね。いや、嬉しいな。はじめまして。どうもどうも。サイレントハムトンクス、私トムハンクス、トムハンクス、トムハンクスかいな、トムハンスク、違う、トムハンスクス、すごいですね。あの俳優さんおるじゃん、あの
トムハンクス、
うん、あの人がすごい一時期ね、すごい好きで、
うんうん、
ハマっとった。あの人だけ分かる、外人さんって分からんのだけど、あの人は分かる。
なるほど。、うん、
超サイレントです
やっぱり逆にしたんだ
ありがとうございますっていうかすごいね超サイレントさんがおられるんですね
そうだねサイレントリスナーさんが
いやだってそんなグダグダなこの空海を聞いてくださってるんですねまたアホなこと言っとるでみっさんがみたいなあまたみつきちゃんが怒っとるでみたいなもうやめてケイタ君お願いだけ3年前から聞いてます
そんな古くから
ちなみに宮様はどのぐらい聞いてくださったんでしょうね
どれぐらいだろうね
いやここにね書き込みしてくれる人は結構長いお付き合いの方が多いので、
うん、
ねえいやみんな仲良くしてあげてくださいとかでどこにお住まいなんだろうね5年
5年
嘘まだ私らが若かった頃じゃん
5年ならすけちゃん出てるよな、
まあ、何言っとるもう10年ぐらいやっとるよあ10年はやってないか
10年はやってないよ
あの2010年の12月24日で300回だったんよ
そうだね
あの T シャツ確か2010年だったよねあの私があのパジャマにしとる空海 T シャツ
だっけ
7年以上やっとるだって300回ってことは1年以上やっとるけん
そうか
8年とかやってんじゃない
ぐらいになるか
だっけこんなグダグダになるんかね緊張感がなくていかんよねてかようやっとるけ8年も
まあね、ま、
バカじゃないバカじゃない
ああそうそうスキちゃんに教えてあげないけんのがあった
何ですか
あのアンカーさんがね
うんスピーカー
そうそうブルートゥースピーカーキャンペーンで安くなるって、
うん、マジで
2399円ってのと1599円っていうの
1599円
うん
買う
ただこれサウンドコアナノって書いてあるからちょっとちっちゃめなのかもしれないけどね
あ、やだ
サウンドコアスポーツってのが2399円 20%
そっちが大きいん音
多分そうだと思うよ
誰か買って
これ今日の午前0時から
いや、ね、もう寝る0
時午前0時から発売開始数量限定あサウンドスポーツっていうのは防水であの四角いな四角いスピーカー防水防塵10時間連続再生内蔵マイク搭載ナノって方がナノはあ、ナノもやっぱり四角いスピーカーだな持ち運べるような感じだな
サイコロサイコロみたいなってこと
全くのサイコロじゃないスピーカー部分は正方形で厚みがちょっと小さめ
私贅沢かもしれんけど私が欲しいのはこんな長方形のやつ
あの、うん、あそんな感じじゃない
坊主とかあいやうん
そんな感じじゃないわこれ
長方形のが欲しいんですけどね
今写真見た感じではブルートゥーススピーカーはこれ2つじゃなかったっかなこれ2つだな
それ今日のニュースで言ったん
うん今日のニュースで言った
あじゃあちょっと後でチェックしてみるわ
うん
っていうか宮様はホエス席ポッドキャスト聞いとった
お
でトムハムさんは地震あったのいつだっけって書いてあるけどどの地震ですか
地震今日
違うあれ地震あったのいつだっけってあのだっけその頃から聞いとるってこと
東日本
地震あったの
東日本は2011年じゃなかったっけ
東北の
うん東日本は2011年の3月11日
じゃあ6年前か、
うんうん、
ん今何年だっけ2017年
6
年、うんうん、あ6年前3年じゃないじゃん。
ああそうだね、6年前6年前だね。
いや何ですか2人とも長いよ。
そうだね結構長いな。
フォエスでしょ、フォエスでしょ
あのスティーブ・ジョブズが亡くなった時よ。
そうそう、あの私がフォエス iPhone4 使っとってフォエスには買えんって言っとったのに、そのドブ・ジョブズさんのあれだっていうのと、その 4S の S が4が4スティーブと4スキちゃんをかけて買ったあの時だね。だけ
でもあれはあの S はシリの S だったというね。
5C で 4S そうなんだ、そんなに長く隠れてたんですか。いやあのね、お住まいどちらなんでしょうね、お二人。もしよかったら東京府来ませんか。ちょっとみんな仲良くしてあげてくださいね、本当に。うん、かあの私が嬉しいのはあのこうやってリスナーさんがあの出てこられて何やかんやつながっていくじゃん。私らが別におらんでもこうワイのワイのみんなでこう飲みに行ってくれたりとか。
そうね、
ああいうのが嬉しいね。こうちょっとでも人の役に立ったんだな、うん、こんな私でもとかって思う。
あ、ハマタンクさん
東京だって。おらおらおらおら来いよ来いよって言って、おらおら来いよ来いよって言って
今月の23、24か、
うん、宮様何えへへって。
ない
しょ、宮様はやっぱ皇居にお住まいなんじゃない。
そうなの。昨日はトランプさん来るし、今日は勲章の授与式があったし、
なんか変な人来たよ今。
ん
超サイレントリスナーと、まあ、ある意味最近ガンちゃん超サイレントリスナーかもしれんけど。もうガンちゃんこんばんは。
この時間に出てくるってことは飲んでるな。
いやお仕事だと思うよ。
そうかね、警備が大変でした。ああそうだよね、トランプ警備が。
あ、警備のお仕事されてるんですか。
いやいや東京都内が警備でえらいことになってたって
こと。 あそういうことか。
いや分からないよ、警備の仕事
警備、警備されてるの
かもしれんね。
もうね、ガンちゃんも猫ちゃんが北九州に引っ越して大変ですね。サイレントリスナーは結構いるよって。
結構いるってよ。
あれだったじゃない昔、そのあのワンボタンの旋回の時に大阪行った時にさ、うん、懇親会で声かけてくれたリスナーさんおられたじゃん、こっそり聞いとるって。あんなんでも嬉しかったのね。
あ、宮さんも東京。
いやだ、二人ともちょっと東京府来ませんか。もうちょっとでもね、
うん、
あのあそんなにあのあれですよ、美男美女とかだったらあれかもしれんけど、私ら田舎者ですから、あの何もためらうことなくいらしていただけたら嬉しいございますよ。
もう顔出してるもんな。
私らはね、
うん、
逃げも隠れもしません。
そうそう、
逃げも隠れもしません。
あ、ケイタ君はない。青森、鹿児島、宮崎コース今。
あ、仕事してる？
うん、まだ仕事中みたいだね。
立派なおさんです。
多分おっさんですでしょ。
あ、
子供
でどうするの？立派なおさん、あんだん。え、恥ずかしいとか書いてる。いや、私も恥ずかしい。
どこにどこが？
お腹の辺が。
東京府はね、
23と24、違う、24と25、
うんですね、23
は私らはあのあっちの方に、マイハミーマイハマーの方にいますんで。
そうだね、ネズミ王国にいますんで、
うん、ツイッターされとるんだよね、どうも。 ですね。え、ツイッターされてるけツイキャスだってこれアイコンついてるじゃん。
ああ、そういうことね。うん、そうそうそうそうそう。
あのこの中におられるあのアウチさんという方があの取り仕切ってくれてるんで、
うん。今日はちょっと姿がないですけどね。
魔が差したら。いやー、そうなんだ。都会の人が、都会の人はあれ田舎もん好きなんかね。
そうなのか。
だって
都会の人が田舎もんが都会好きじゃないの。
いやでもそれを聞いてくれてる人結構都会の人多くない？
あ、まあまあ人口が違うもん。
まあ島根からしたらみんな都会の人だよね。うん、ね。
ミヤさん、葛西が近いよ。葛西
葛西って言ったらあの葛西臨海公園とか、
うん、
だけど
どこだ。名前はわかるけど、
葛西臨海公園はわかるけど葛西
どこ
なのかがよくわからん。いや、え、葛西って葛飾の西っていう意味なんじゃない？
違うか、わかんない。
わからんわからんわからん。
ほら、そうって書いてあるよ。だけどお台場の近くじゃないの？
そうなん。
でハムトンクさんは舞浜の花火が見える、
あの辺なんだ。東京で、あっちの方って言ったらあの私分からんけど江戸川区
でも分からん、ね、海岸、海の向こうに見えるっていう可能性もあるよな。
でもね、何しかその地理が分からん、あの東京の。
お散歩さんが舞浜、ね、
ピンポンだって。
あ、ピンポン、
江戸川区。
江戸川区がピンポンなの？
私結構あの割と
浅
い記憶力で言ったんだけど、
だけ、ね、
前なんかまじまじと東京と千葉の境目見た時に江戸川区があったような気がしたんよ。うん、あ、江東区。宮様は江東区。
余計分からんやなって言ったよ。どこが江東区なんだろう。
江東区。江東区っていうのは江戸の東ってことでしょ。
そうなのか。
江東区はめちゃくちゃだっけ。江戸の東だけ江東区なんじゃない。
そうなのか。
もう何、京葉線、東西線。
東西線。東西線と言われても。
え、葛西って江東区なん。え、ちょっと待って。もう訳がわからん。もう東京の地あれがわかんない。あの、
うーん、あ、大田区と喧嘩中の江東区。
あ、ほら、
埋め立て地の領土問題。
ほら、あっとるじゃん、江戸川区じゃん。トムハンクスさん、ハンクストムさん、あ、ハムトンクスさん、
ハムトンクスさん。
へえ、特急編あれだ。
あれだねってどれだね。
いや、うん、あの分からんもんね。それこそ電車に乗って羽田空港から降りて、あの品川とかで降りてってこうやって、あのその地図の中で品川がどの辺にあるかとか全然分からん。
江東区には豊洲がある。
あ、見てじゃないよ。豊洲って言ったタワーマンションとかいっぱい建ってるとこやね。ちょっとあれがあるんよ、汐留が。
ああ、
ゆりかもめがずっとお台場の方からずっと豊洲の方を走っとんじゃないかいな。遅かいな、もうわけわからんな
かな。僕は鹿児島。
え、
知ってるよ。ケイタ君が、僕は鹿児島って知
ってる。スキちゃんのネット回線がおかしいって書いてある、
うん、ちょっとプチプチになってますね。
そうなん、
うん、
あ、汐留職場ということは日テレの人で、あのトランプさんを追いかけてさ、警備をこうくぐり抜けて、あのトランプさん撮影するのに一苦労したんじゃん。スキちゃん音、
スキちゃん音が ちょっとね途切れ気味になってるんですよ。
私から聞いたらみつあんの声がプチプチプチプチプチって言っとるけどね。
僕の声は大丈夫なんですよね。
でも私
ということはスキちゃんとこの回線の問題
だな。でも今遅いって出てないよ。あの遅延が発生するとか何も出てないよ。
あ、今日は出てない、
うん、スキちゃんがおかしい。
知ってるよ日テレの脇のビルです。
もう分からん。日テレが汐留だってことしか知らない、うん、
はい、それじゃあツイッターの方のコメントを紹介しておきますね。
はい、
昨日ツイキャスが終わってお散歩さんが、そういえばソフトバンクの下取りは月々で返ってくると言ったけど全額終了前に次の機種変するとそこから先はもらえなかったと思います。 SIM フリー化してどこかへ売りに行った方が良さそうってことでいただきました。ありがとうございます。
なんかみつあの声がおかしく聞こえるわ。
そう、
うん、
そしてタトさんが秘宝ソフトバンクの在庫状況ってことで、なんでだろう今日なんかスキちゃんのあれがプチプチプチプチ途切れるな。
うん、
ソフトバンク iPhone X の入荷スケジュール見頃スペースグレー、入荷目安未定未定、シルバーは11月下旬以降、スペースグレー未定ってどういうことよ。
そりゃとかもよ。やっぱりソフトバンクあれなんだ、アップルに嫌われてんだ。
だろう、
みつあんの予想通りだ。
絶対そうだよ、絶対そうだよ。
ちょっとソフトバンクのさサポートに電話してみたら、なんでよそのキャリアは入ってくるのにソフトバンクは入ってこないんですかって。
そうだよ。孫さんも今日なんか記者会見で物が足りないとかって言ってるらしいからね。絶対ソフトバンク目つけられたよアップルに。ああありがとうございます。
まあ、あれよ、なんか話題を振りまいてくれるよね、みつあんはね、ありがとう
、はい、そして日付が変わって1586回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、月の友にいただきますということでいただきました。ありがとうございます。そしてチュリーちゃんが室内が暑すぎ、男女や個別の体感の相違で調整が難しいのと全面ガラスの構造が夏冬ともに不便。 27.9 度、
暑
っ。夏じゃん。あ、まあお昼の気温か。
あの、まあ、家でもそうだけど、例えば旦那さん暑がりで奥さん寒がりとかでエアコンのことで揉めたりするけど、職場もそうなんよ。私すっごいバタバタするけん暑いけさ、あのエアコンついが開けたらいつの間にか誰かが閉めとるんよ、うん、
そうなんだ、
うん、汗かく。
ちょっと途切れて何言ったか分かんなかった。
ん、
今途切れて何言ったか分かんなかった。
私もあなたが何
ちょっと途切れ途切れで話が つながらないな続いてお散歩さん、昨夜の話に出た中電、当然中部では中部電力を指しますし、中国エリア以外では中部電力を指す略称として使われていることが多いとウィキにありました。ちなみに中電 .co.jp は中部電力ですと。中国電力ダメなのね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてなりちゃんが、こんばんは、お疲れ様です。娘の iPhone6 が 100% で1時間持たなくなり、ドコモの保険で全く同じ機種の新品と交換しました。ポイントを使って5000円ぐらいでした。本人は8が良かったみたいですが、新品で納得させましたということでいただきました。あら、スキちゃん切れちゃったぞ。ありがとうございます。まあ娘ちゃん的には新品の方がそりゃ良かったんだろうけどね。ということでコメントは以上ですね。スキちゃん戻ってくるかいな。あ、戻ってきた。おかえり。
一回抜けてみたんだけど。
あ、どうかな。ちょっと様子見ますかね。ケイちゃん、みったん来年もどやれない。そんなに来ないのか。孫さん、アップルと仲が悪くなった。あ、いや、これはあれですよ、孫さん、トランプさんとか会いに行ったじゃないですか。で、アメリカのアップル業界じゃなかった、 IT 業界ってトランプ嫌いの人がいっぱいいるじゃないですか。当然アップルもトランプ嫌いだから、アップルに目をつけられたんじゃないかということなんですけどね。ケイちゃん、テレパシーで会話。スキちゃん、おかしい。ちょっと良くなったみたいですね、さっきよりも。
なんか喋りにくいんですけど。
多分大丈夫だと思うよ。江口さん、東北電力も東京電力と被るけど、東電とは略さない。東北電力を訳さないってこと？東北電力は東北電力で通すってことかな。スキちゃん、美しい声になりました。
本当？
よかったね。
さっきのね、中電の話題、何のでプチプチプチプチしとって全然わからんかったんだけど、何の話？
中国電力と中部電力？略したら両方とも中電じゃん。だけど、お散歩さんの調べでは、中部電力の方がどうも力が上みたいだよ。
まあ、そりゃそうね。
ドメインも中部電力が取ってるみたいだし、中電に関しては。
関西電力って関電って言うの？
関電、関電。
何電関電？
ん？
なんか前はいなかったか、何電関電って。
なんか聞いたことあるな。ジミーちゃん、島根に天の配給なし。あ、天の配給なし。iPhone X ね。そんなことはねえよ。
いや、年内はないかもね。
お散歩さん、東電、国電も使えない。使えないからって書いてあった。あ、北電は北海道電力か。
うん。
東電は東京電力。そうだ、東北電力はどっちも使えないのか。中電はどういうドメイン使ってんだ。
メガエッグじゃない。
それはあの光ファイバーの商品名じゃん。中国電力。
北陸電力ってあるん？
中国電力はね、エネルギア .co.jp だって。
エネルギアか。
確かにコマーシャルの中でエネルギアっていうもんな。
他の国には、他の国じゃない、他の地域はあのエネルギアないの
っていうフレーズは使わないんじゃない、もしかしたら。
へー、
東北電力なんだ。東北電力。東北ハイフォン EPCO.CO.JP。 EPCO ってなんだ。
TPT
電力を略して EPC を
EP E はエレクトリック
っぽいよな。 P はパワー
パフォーマンス。
パフォーマンスじゃないパワーだろ。
C はクラブ
あ、エネルギアは中国電力のブランド名らしい。
そうなんだ。
なるほど。
私全国、うん、あのなんとか電力みんなエネルギアなんかと思ってた。
あ、でもエネルギアって中国電力でしかそういえば聞いたことないぞ。
よその電力知らんもんだって。
あの中国電気保安協会の CM で曲がついてるじゃん。
助けたい助けたいってやつ。
あの中国電気保安協会って あれ地方によって曲は違うんだよ。
あ、そうなん。知らない。
うん、地方によって曲は違うらしいよ。
へえ。これなんて読むの。中電、あ、じゃない CEP、 これセプコとか言うんかな。なんて読むんだろうね。
セプコかな。 EPCO
中電区域は中国電気保安協会だよ
そう、中国電気保安協会って。
これチューブって書いてあるよ。
あ、チューブ。本当だ、チューブだ。電気保安協会っていうのは多分全国にあるんだろうけどな。
やっぱセプコか。
中電はセプコ。セプコってどういう意味
だっけチューブでしょ。 C はチューブの C でしょ。で、うん、E は
エネルギー、パワー、
エレクトリック
コーポレーション、
エレクトリックパワーク
ラフ。エレクトリックが電でパワーが力だわね。
パワーでしょ。 CO は、あ、株式会社
コーポレーション。うん、どこに乗り換えたの。うちは結局乗り換えずに中電のままにしてるな。最近ソフトバンク電気がこの辺入ってきてるよな。
そうなん。
うん、ソフトバンク電気の広告入ってますよ。
うーん、
多分そっち乗り換えるとソフトバンクの携帯電話代安くなると思うけどな
もうでもね、頼んだ iPhone X も今度にソフトバンク続けるん。
やめてやる。
みんな東京行くまでに X 来んかったら東京でさ探す X、であったらもうキャンセルするやいじゃん。
そんな一括で買えねえよ
アップルのあのニコニコローンで
ニコニコローン、アップルニコニコローンなんて知らねえぞ
ガンちゃん、みっさんが昨日ポロって言ってた中電工懐かしかった。中国電力の下請け工場会社ですよね。そうそう、
中電工ね。中電工でも、うん、あのスーパープレミアムフライデーかな。
プレミアム、
すっごいきっちりやっとるよ、うん、やってるよ、羨ましいぐらい。
島根でちゃんとやってるのはそこぐらいじゃないかなと思って
ね。もう本当にね門がビーって閉まっとるんよ、ちゃんと。まあ帰ったらもらうみたいな、羨ましい
羨ましい、
うん、ヒケポンちゃん、こんにちは、こんばんは、お疲れ様。チューブエレクトリックパワーカンパニー
成功、
工場会社、ああ、工事会社
ね。工事会社ね。
自爆自爆ですか
そうだね。キャリア使うならシムフリーは損。そうだね。月々割りがないもんね。もうソフトバンクは理事国みたいなもんだからね。抜け出せないのよ。月ちゃんはアップル銀座に行くの？
銀座に行く予定になってるんで、アップル行きたいな。
うん、今回表参道はいいかい？
だね、うん、ちゃんとねユッキーさんと話できてないんであれですけど、
そこのところ詰めなきゃいけないね。
うん、
ドコモが審査落ちでキャンセルが多いみたいなので、ドコモへ結構審査で落ちて在庫を抱えてるみたいだよね。
審査で落ちてって、
だから本体代が高いじゃない、
うんうんうん、
だから CIC の審査が入るわけよ。
そう、
ローンだから。
あ、そっか、
10万円超えだから年収とかも確か書かせられるはずだよ。
そうなん
だ、だからこれセブンプラスの時も書いたはずだよ、うん、10万超えてるもん。
あ、通ったっけ、大丈夫だったってことだよね。
そうそうそう、ただこれがまだ残ってるから、うん、10の審査がどうかなっていうのもあるけどな。
なるほどね。
プルスはどこも同じ。
あ、イケコンちゃんドコモだけどまだ来てないんだと。
おっと、
おおったじゃん。
見頃のスペースグレーもしかして。中部電力の工事会社は東エネック、あかっこいい方かな。
エネルギアもだよ、カタカナだよ。あ、そうだって、
エネルギアは中国電力の、
うん、分かってる。
うん、やっぱりスペースグレー弾数が少ないんだもん。
人気があるんじゃん、男の人
は。やっぱり弾数が少ないんじゃなくて、うん、そうかも。
男の人来る、あっちに行くんだね。
うん、シルバーだと手に入ってるのかもな。
白にしてしまえばいいじゃん、変更して。
ドコモユーザーはローンが取らない人が多い。そういう集まりなの。
たまたまじゃん。
多分ね。
キープしないじゃん。
はい、ということで皆さん、今日もたくさんの皆さん長時間お付き合いありがとうございました。イケポンじゃ嫁ちゃんは3時間遅れ、シルバーだけどまだ、あーでも3時間ぐらい遅れたら次のロットぐらいになっちゃうのかな。
ほら、都会の方には在庫があるといいね。
うーん、あ、でも見頃の在庫があるのかな。64はなんか結構あるみたいだけどな。東京の方が在庫あるんじゃない、多分ね。人が多いから玉数もそっちの方へ流れてんだろうな。
とりあえずせっかく東京行くんだっけ、探してみるのも手じゃない。買うかは別にして、ほらあるじゃんみたいな。ダミちゃんが心がね揺れるんよ、グラグラ。
あ、学生は通りにくいかもね。そうか、
いや、スペースグレーって人気なんだね。
うん、まあ男性はスペースグレー選ぶかもな、シルバーよりも。
スペースグレーとか欲しくないけどな、はい、別に。
大阪で買ってきたら。
そうや、あなた大阪にも行くんじゃん。
そうだよ。
忙しいね。
だね。以上、スラウミ IT ニュース1587回11月7日でした。お届けしたのは、
先週の収録でこんにゃくの話が出ましたけど、糸こんにゃくが久しぶりに食べたくなって昨日の夜鶏すきを作ったすきちゃんと、
52分06秒福島県沖マグニチュード 3.8 深さ40キロ最大予想震度2の地震が発生したみたいだよの3つあんでした。
かもじゃない。
それではまた明日。
なんでみんなかも好きかくん。焦げこっこだわい。三四。ただものだんだん。ただもの
かもかも。
かもじゃない。焦げっこ好きです。
かも好き。
かもじゃない。焦げっこ好き。結構焦げっこ好き。
かもも鶏も鳥じゃん。
いや、トサカがついてない。
だんだんかも。
だんだんかも。かもだん。かもは見るためにある。かもにゃん、かもにゃん。
かもにゃん。
噛むは好きだけど見るのは好き、食べないよ。
Only IT News.